2012年2月10日発行、広報音画、1004号、街の元気と笑顔を発信。今回の主な内容は、国民健康保険の財政、パブリックコメントの実施について、税の申告について、暮らしの情報、街の話題、図書館だより。もっと高く高く舞い上がれ。たこ揚げ大会に集まれ。第9回ふるさと音画たこ揚げ大会の参加者を募集します。たこを持っている人なら誰でも参加できます。入賞者には素敵な商品を用意しています。時、3月18日日曜午前9時30分から。ところ、音画総合運動公園緑の広場。雨天の場合は、音画コミュニティセンターホールで手作りだこの審査会などを行います。費用、無料。カレーライス、無料を準備しています。申し込み、問い合わせ。音画庁青少年育成町民会議。音画庁教育委員会内。電話 093-293-1234。 いつまでも安心して医療が受けられるよう、医療費の節約にご協力ください。国民健康保険国保は、加入者の皆さんがお金を出し合い、病気・怪我をした時に、医療費の個人負担を減らし、安心して医療機関を受診できるようにするための相互扶助制度です。国保に加入している人は、医療費のうち3割を窓口で支払い、残りの7割を町が医療機関に支払います。しかし、町が支払う医療費は年々増え続け、財政的に厳しくなっています。国保の財政状況。町が負担する保険給付費、医療費など、後期高齢者医療への支援金、介護保険への納付金は年々増加しており、国民健康保険特別会計、国保会計は非常に厳しい運営が続いています。平成22年度の決算は、およそ3000万円の赤字でした。また、国保会計の貯金である基金積立金はおよそ390万円とすでに底をついている状況です。これは収入よりも支出が多いため、基金積立金を取り崩して不足分を補ってきたからです。医療費総額が年々増加。国保の財政を支えているのは、加入している人が納める国保税と、国や県などの補助金交付金、町の一般会計からの繰入れ金などです。国保税は収入の中でも重要な財源ですが、全体に占める割合はおよそ2割になっています。一方の支出は、そのほとんどが医療機関に支払う医療費です。医療費は年々増加し、患者負担を含めた総医療費が平成22年度は18億5100万円に上りました。また、一人当たりの年間医療費は33万7190円です。これは高齢化や医療技術の高度化による医療費の高額化、生活習慣病の増加などが原因と考えられます。医療費の総額と一人当たりの医療費の比較。平成20年、国民健康保険医療費、17億500万円。一人当たり医療費、31万6千円。平成21年、国民健康保険医療費、17億6400万円。一人当たり医療費、32万2000円。平成22年、 国民健康保険医療費18億5100万円、一人当たり医療費33万7千円。医療費の増加は加入者の負担増につながる。医療費が増えると国保の財政が厳しくなり、加入者の負担増につながります。これまで庁では平成20年度に国民健康保険税の税率を見直しましたが、それ以降は医療費が増えても加入者の負担を増やさないようやりくりをしてきました。しかし、このまま医療費の増加が続けば、国保の健全な運営のため、保険税の引き上げを検討せざるを得ません。日頃の健康管理で医療費の節約にご協力を。加入者の負担を増やさないためには、医療費を減らす必要があります。しかしそれは加入者に医療機関への受診を我慢してもらうためのものではありません。むしろ症状が軽いうちに受診することで治療が長引かず、結果的に医療費が安く抑えられることになります。大切なことは日頃の健康管理と病気の早期発見、早期治療です。次のことを参考にして健康づくりを進めましょう。年に1回は健康チェックをしましょう。平成20年度から庁では40歳以上の国保加入者を対象に特定健康診査や特定保健指導を実施し、生活習慣病の早期発見や生活習慣の改善支援を行っています。自覚症状がなくても思わぬ病気が見つかるかもしれません。積極的に受診利用して健康づくりに役立ててください。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。医療機関への受診の仕方によっては、医療費が高額になる場合があります。例えば、同じ病気で何度も別の医療機関に受診すると、初診料が重複したり、緊急時以外で時間外休日に受診すると、診察料が割増になったりします。日頃から適切な受診を心がけましょう。また、かかりつけ医やかかりつけ薬局を持ち、医師や薬剤師と相談しながら、薬の用法や用量を正しく理解して使いましょう。今後も国民健康保険制度を健全に安定して運営できるように、加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。効き目は同じで財布にも優しいジェネリック医薬品を利用しませんか？ジェネリック医薬品とは、最初に作られた新薬の特許が切れた後に開発・販売される薬のことです。成分や効果は新薬と同じですが、新薬に比べて開発経費が抑えられるため価格が安くなります。日頃の薬をジェネリック薬品に変えることができれば、家計への負担も軽くなります。平成23年11月から、庁では処方された薬をジェネリック薬品に切り替えた場合、薬代の自己負担の減額が見込まれる方へ、お知らせを始めました。かかりつけ医やかかりつけ薬局に相談して利用しましょう。ジェネリック医薬品希望カード。医師や薬剤師にジェネリック医薬品への変更を伝えにくい場合は、ジェネリック医薬品希望カードを健康保険証と一緒に窓口に出しましょう。このカードは平成22年3月に送付した国民健康保険証に同封したものです。庁としてジェネリック医薬品の普及に取り組んでいくため、3月に平成24年度の保険証と一緒に新しいカードを送付する予定です。3つの計画を実施するために、あなたの意見を聞かせてください。音楽庁では、次の3つの計画に、 住民の皆さんの意見を反映させるため、パブリックコメントを実施します。パブリックコメントとは、公的な機関が計画などを策定する前に、住民の皆さん、パブリックから意見・情報など、コメントを広く募集し、その結果を計画などに反映させることで、より良い計画づくりを目指すものです。計画は、遠賀町ホームページや役場窓口で閲覧できます。1、遠賀町生涯学習まちづくり基本構想基本計画。平成16年3月に、遠賀町の生涯学習のまちづくり基本構想基本計画を策定し、生涯学習の推進に取り組んできました。計画策定から7年が経過し、生涯学習を取り巻く環境が大きく変わってきていることから、現行計画の実施状況や社会状況を踏まえ、今後10年間の目指すべき生涯学習の基本的な考え方や施策の方向性を示す、遠賀町生涯学習まちづくり基本構想基本計画を新たに策定するものです。2、遠賀町高齢者保健福祉計画。高齢化の進展により、高齢者の介護や医療などに関する問題が深刻化しています。高齢者に対する高齢者福祉サービスや介護保険事業の今後の施策について、3年を一期とした計画を策定しています。今回は平成24年度から平成26年度までを計画期間とする、遠賀町高齢者保健福祉計画を策定するものです。3、遠賀町障害福祉計画。障害者の自立と社会参加に取り組むための様々なサービスが提供されています。必要なサービスが地域において行き届くために、障害福祉サービスの今後の施策について、3年を一期とした計画を策定しています。今回は平成24年度から平成26年度までを計画期間とする遠賀町障害福祉計画を策定するものです。対象、次のいずれかに該当する人、遠賀町内に在住、在勤、在学の人、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有すると町が認める人、閲覧場所、1、住民課窓口、2、3、いずれも福祉課窓口、遠賀町ホームページでも閲覧できます。ホームページアドレス、http://www.town.onga.lg.jp/。閲覧時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。提出期限、2月29日水曜。提出方法、住所、氏名、電話番号と意見を書いて、郵便やファックス、メールで提出してください。電話での意見の受付はできません。また、意見書の様式は、各課窓口、または遠賀町ホームページにありますが、任意の様式でも構いません。提出、問い合わせ、郵便番号811-4392、福岡県遠賀郡遠賀町、大あざ今子が513番地、1、住民課、共同人権推進係、2、3、福祉課、高齢障害者係、電話、093-293-1234、ファックス、093-293-0806、メール、1、j jyumin.lg.jp
税の申告が始まります。音楽賞では次の日程で超県民税、国民健康保険税、所得税の確定申告の相談受付を行います。時、2月16日木曜日から3月15日木曜日。受付午前9時から11時30分。午後1時から4時。ところ、音賀町役場2階大会議室。駐車場は庁舎北側、図書館南側をご利用ください。超県民税、国民健康保険税の申告。申告が必要な人。平成24年1月1日現在、音賀町内に在住で次のいずれかに該当する人。1、個人で事業を営んでいる人。2、アルバイトや臨時雇用、平成23年中に退職したなどで、年末調整が済んでいない人。3、給与所得者で平成23年中に、給与以外の所得として、家賃収入や配当などがある人。所得が20万円以下の人を含む。4、年金収入があり、扶養控除や社会保険料控除などを受ける人。5、個人年金や生命保険の満期、保険金などを受け取った人。国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の加入者は、平成23年中に収入がない場合や、税金の対象にならない遺族年金、障害年金などの収入のみの場合でも申告が必要です。申告していない人は、減額世帯の対象にならない場合がありますので、必ず申告手続きをしてください。所得税の申告。申告が必要な人。平成23年中に事業所得、不動産所得、浄土所得などがあり、所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人。税務署から申告書などが郵送された人は、必ず申告書を持ってきてください。給与所得者で次のいずれかに該当する人。1、給与の年収が2000万円を超える人。2、2箇所以上から給与の支払いを受けている人。3、給与所得や退職所得以外の所得、年金などが20万円を超える人。確定申告の相談受付の日程。時、2月16日木曜日。対象者、対象地区。指定日に来ることができない島戸小学校区の人。2月17日金曜日。指定日に来ることができない広渡小学校区の人。2月20日月曜日。指定日に来ることができない浅木小学校区の人。2月21日火曜日、上部府。2月22日水曜日、松の本。名字が阿行から他行までの人。2月23日木曜日、松の本。名字が那行以降の人。2月24日金曜日、田園北、宮廷。2月27日月曜日、別府、名字が阿行から波行までの人。2月28日火曜日、別府、名字が 魔行以降の人。2月29日水曜日、恩賀川と譲渡所得者。3月1日木曜日、扶養同感と自営業者。3月2日金曜日、田園南と自営業者。3月5日月曜日、木森と自営業者。3月6日火曜日、尾崎、島津と自営業者。3月7日水曜日、無償図、緑ヶ丘、若葉台。3月8日木曜日、朝日、オイラ、千代丸。3月9日金曜日、新町、今古賀。3月12日月曜日、東和園。3月13日火曜日、広渡り、中央。3月14日水曜日、若松、鬼津。3月15日木曜日、指定日に来ることができなかった人。次に該当する人は、申告日に注意してください。譲渡所得、株、土地、建物などの譲渡所得がある人。2月29日水曜日の1日のみ。自営業者、不動産所得や自営業などの収支申告者。3月1日木曜日、2日金曜日、5日月曜日、6日火曜日の4日間。農業所得がある人は対象地区の日に申告してください。今回の主な税制改正。1. 年金所得者の申告手続きの簡素化。公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。ただし、所得税の還付を受けるための確定申告書の提出は今まで通りできます。なお、所得税の確定申告が必要ない場合でも、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を受けるには、条件民税の申告が必要です。申告がない場合、各種の控除が適用されないため、条件民税の税額が高くなることがありますので、注意してください。すでに、所得税の確定申告、還付申告をした人は、改めて、超県民税、国民健康保険税の申告をする必要はありません。2. 年少扶養控除などの廃止。0歳から15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除、所得税は、1人につき38万円が廃止されました。また、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分、所得税は1人につき25万円が廃止され、扶養控除の額が所得税は1人につき38万円になりました。問い合わせ、超県民税、国民健康保険税に関すること、税務課、電話、093-293-1234 所得税に関すること若松税務署自動音声案内電話 093-761-2536 国民年金保険料に関すること八幡年金事務所電話 093-631-7966 暮らしの情報恩賀町役場電話 093-293-1234 ファックス 093-293-0806 恩賀町中央公民館電話 093-293-1355 ファックス093-293-5533 恩賀コミュニティセンター 電話 093-293-6525、 ファックス 093-293-7057、 音賀体育センター、電話 093-293-5434、 音賀町立図書館、電話 093-293-9090、 ファックス 093-293-9091、 ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、 ファックス 093-293-8506。 音賀町ホームページ http://www.town.org.lg.jp/。 検診子育てすくすく乳児広場、ベビーマッサージで親子の絆を育みませんか。保健師や助産師による育児相談も行います。時、2月21日火曜日、受付、午前9時30分から10時30分、ところ、音賀町ふれあいの里研修センター、対象、生後2ヶ月から1歳未満児、内容、ベビーマッサージ、身体計測、保健師、助産師、栄養士による育児相談。費用、無料。持ってくるもの。母子健康手帳、バスタオル。問い合わせ、健康対策係。3歳児健康審査。子供の健やかな成長を確認するために、定期的に検診を受けましょう。時、2月23日木曜日、受付。前半、午後1時から1時10分。後半、午後1時40分から1時50分。ところ、音楽コミュニティセンター。対象、平成20年11月1日から、平成21年1月31日までに生まれた幼児。内容、医師、歯科医師による診察、歯科衛生士による歯磨き指導、歯科集団指導、保健師、栄養士による健康相談、栄養相談。費用無料。持ってくるもの、母子健康手帳。出かける直前の尿を 10ml 程度。家庭で使っている仕上げ磨き用歯ブラシ。健康審査表。問い合わせ、健康対策係。プレママ、妊婦教室。ママになる前の準備を始めませんか？ママ同士、お友達になりましょう。時、2月17日金曜日、午後1時30分から3時30分。受付、午後1時20分から1時30分。ところ、音賀町中央公民館。内容、楽しく出産を迎えるための生活、腰痛予防のストレッチ、お産のイメジェリー、アロマテラピーでリラックス、保健師助産師による相談、母子健康手帳の交付。費用無料。持ってくるもの、母子保健テキスト、母子健康手帳交付時に配布。問い合わせ、健康対策係。プレ・パパママ教室、両親学級。赤ちゃんの誕生を心待ちにしているお父さんお母さん、二人で協力して子育てする大切さを学びませんか？対象、妊婦とその家族、二人目以降の人も参加できます。時、3月11日日曜日、午前10時から正午。受付、午前9時30分から10時。ところ、音賀町中央公民館。内容、赤ちゃんのお風呂入れ実習。 赤ちゃんとの生活の話、オイルマッサージでリラックス。定員先着12組、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル。申し込み期限、2月24日金曜日。申し込み問い合わせ、健康対策係。すくすくクッキング、離乳食教室。離乳食に対する不安や悩みを解消しませんか？時、3月16日金曜日。受付、午前9時30分から10時。ところ、遠賀町中央公民館。対象、生後3ヶ月から1歳未満の乳児と保護者。当日は託児があります。内容、栄養士による講話、離乳食の調理実習、試食と座談会。定員先着12組。今年度初めての人を優先します。費用200円。持ってくるもの、エプロン、三角巾、子供用のスプーン、お茶、ミルク、託児に必要な着替え、おむつ、バスタオル。申し込み期限、2月24日金曜日。申し込み問い合わせ、健康対策係。イベント。おもちゃ病院に来ませんか？大切なおもちゃの修理を行います。当日会場に来れない人は、福祉課民生児童係で事前におもちゃを預かります。時、2月26日日曜日午前10時から午後4時。受付は正午までです。ところ、遠賀町立図書館。費用無料。修理によっては費用が必要な場合があります。また、危険なものや骨董価値のあるものなどは、修理できない場合があります。問い合わせ、民生児童係。ピアーカウンセリング講演会交流会。小児慢性特性疾患患児の家族を対象に講演会交流会を開催します。時、3月1日木曜日午後2時から4時。受付午後1時30分から。ところ、福岡県宗像総合庁舎、宗像市東郷。内容、講演、病気の子供と向き合うために、講師、前田典子さん、臨床心理士、交流会。費用無料、申し込み期限、2月20日月曜日。申し込み問い合わせ、宗像遠賀保健福祉環境事務所、電話、0940-36-2366。鮭の放流を体験してみませんか？河川浄化と環境保全の一環として、西川に鮭を呼び戻すため、育ててきた稚魚を放流します。鮭の放流後に温かい豚汁も用意しています。時、2月26日日曜日。午前10時から、雨天の場合も欠航します。ところ、西川河川敷、広渡小学校西側。駐車場は、広渡小学校の駐車場をご利用ください。その他、当日午前9時30分から、西川河川敷の清掃活動を行います。問い合わせ、遠賀町青少年育成町民会議、遠賀町教育委員会内。電話 093-293-1234。 試験募集。保健師臨時職員募集。対象、保健師免許を有する人。業務内容、検診、訪問指導などに関する業務。勤務期間、4月1日から平成25年3月31日。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。募集人数、1人。給料、 月額182,400円。町職員に準じてボーナス、通勤手当、住居手当などの諸手当があり、社会保険に加入します。面接試験、2月29日水曜日、時間は後日連絡します。申し込み期限、2月24日金曜日、郵送の場合は必着です。申し込み方法、市販の履歴書に必要事項を記入し、保険紙免許証の写しを添えて提出してください。申し込み問い合わせ、人事係。保育士有資格者、現場復帰促進研修会参加者募集。結婚や出産、定年などで保育現場を離れている保育士の皆さんの再就職を支援するための研修です。時、ところ、2月27日月曜日、28日火曜日の2日間、水巻町生き生きホール、水巻町コロスエ、3月8日木曜日、直方市中央公民館、直方市津田町、対象、保育士資格を持っている人、定員先着50人、費用無料、申し込み問い合わせ、公益社団法人福岡県保育協会、電話092-582-7955。レガッタ体験教室を開催します。レガッタを体験してみませんか？教室では初心者でも取り組みやすい4人漕ぎのナックルフォアテイを使用します。一人での参加も可能です。気軽にご参加ください。対象、中学生以上。時、3月3日土曜日、10日土曜日、17日土曜日、24日土曜日、31日土曜日、午後2時から4時。天候により実施できない場合があります。ところ、恩賀川想定上。内容、レガッタの講習、実技。費用、無料。町外の人は1回100円の保険料が必要です。申し込み期限、2月24日金曜日。持ってくるもの、運動のできる服装、タオル。水に濡れる場合がありますので、着替えをご用意ください。申し込み問い合わせ、スポーツ文化係。平成24年度、福岡県農業大学校学生募集。時代の農業を担う農業経営者や農業技術指導者を養成します。コース、定員。夏季コース、8人。果実コース、若干名。水田経営コース、若干名。畜産コース、若干名。就業期間、2年。申し込み期限、2月17日金曜日。試験日、2月28日火曜日。申し込み問い合わせ、福岡県農業大学校教務部。電話、092-925-9129。
相談、情報公開、個人情報保護総合案内書。国の行政機関や独立行政法人の開示請求の手続きなどで疑問に思っていることはありませんか？総合案内書では、情報公開制度や個人情報保護制度に関する情報を提供しています。相談日時、平日の午前9時から午後5時。ところ、福岡合同庁舎、福岡市博多区博多駅東、費用無料、問い合わせ、情報公開、個人情報保護総合案内書、電話092-431-7083。出張労働相談会、賃金未払いや解雇、パワーハラスメントなど、 労働に関する問題で悩んでいませんか？時2月29日水曜日午後3時から8時、ところ中間市中央公民館中間市蓮華寺、内容労働問題に関する相談、費用無料、相談問い合わせ、福岡県北九州労働者支援事務所、電話093-592-3516。あなたの声をお待ちしています。町政に対するご意見や疑問などあなたの声をお待ちしています。折り込みの町長への手紙を利用してお寄せください。町長への手紙は広報紙面で紹介させていただく場合があります。また建設的なご意見やご提案は各担当課などから直接ご本人への回答もしていますので、住所、氏名、電話番号などの記入をお願いします。内容によって返事に時間がかかる場合があります。なお無責任な誹謗中傷と思われる意見書、提案書は対応しかねますのでご了承ください。ご意見箱も設置しています。ご意見箱は次の各施設に設置しています。役場玄関前、音楽町立図書館、音楽コミュニティセンター、ふれあいの里センター、問い合わせ情報推進係。寄せられたご意見の集計、平成23年8月から12月、8月8件、9月8件、10月8件、11月10件、12月0件、合計34件。たくさんのご意見ありがとうございます。皆さんから寄せられた意見を真摯に受け止め、より良い調整に反映していくよう努めます。お知らせアラカルト。後期高齢者の健康審査は済みましたか？福岡県後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に健康審査を実施しています。対象者には受診票を郵送しています。受診が済んでいない人は、同封した指定医療機関をご確認の上、早めに受診しましょう。対象、後期高齢者医療制度の被保険者、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病で通院している人は対象になりません。受診期限3月31日土曜日、受診費用500円、受診に必要なもの、保険証、受診票、受診票を紛失した場合は再発行しますので、事前にご連絡ください。問い合わせ、福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター、電話092-651-3111。ネズミ被害に注意しましょう。2月1日から29日は、県下一斉ネズミ防除運動。福岡県地区衛生連合会では、経済的な損害を与えるほか、各種疾病を媒介して、生活環境に悪影響を及ぼすネズミ被害に対して、県下一斉ネズミ防除運動を実施します。ネズミの害、糞尿による被害、乾燥した糞尿が空気中に広がり、不衛生な環境になります。物をかじる被害、食品や家屋、家電のコードをかじり、菌の媒介や漏電火災を引き起こします。菌の運搬やその他の被害、ネズミ一匹が運搬する菌の量はゴキブリの100倍以上です。また、寄生したダニによる被害もあります。侵入路を塞ぐ、かじり穴を見つけたら、板などで塞ぎましょう。約2センチメートルで出入りします。寝床や住処を作らせない。家具や家電の隙間、台所の引き出しなど、定期的に掃除しましょう。餌を与えない。ゴミ箱などだけでなく、保存中の食品類もかじられないよう注意しましょう。駆除対策。駆除薬や捕獲用品を使う。小さいお子さんやペットがいる場合は、配置場所に十分注意しましょう。 死体などは二重にしたビニール袋などに包んだ後、燃えるゴミとして処理してください。問い合わせ、遠賀町地区衛生組織協議会事務局、環境課内、電話 093-293-1234。ふれあいの里センター改修工事のため、一部の施設を閉鎖しています。ふれあいの里センターでは、空調設備などの改修工事のため、一部の施設を順次閉鎖しています。なお、屋内運動場、研修センター、民族資料館、ふれあい館は通常通り利用できます。利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。閉鎖期間、内容、1月21日土曜日から3月4日日曜日、ふれあいの里センター内の各部屋を順次閉鎖。利用する場合は、事前にふれあいの里センターにお問い合わせください。3月5日月曜日から19日月曜日、お風呂、食堂、カラオケ、トレーニングルームを閉鎖。地域子育て支援広場、グッピー、デイサービス、定期利用団体は利用できます。その他、3月5日月曜から19日月曜までの期間は、入り口を正面玄関から副玄関に変更します。問い合わせ、民生児童係、ふれあいの里センター。火災救急件数、遠賀郡消防本部、平成23年12月分、火災遠賀町0件、郡内2件、救急出動遠賀町100件、郡内459件、火災案内電話 0180-999-998。 社会を明るくする運動作文コンテストで優秀賞受賞。社会を明るくする運動作文コンテストは、時代を担う小中学生が日常生活や学校生活の中で体験したことをもとに、犯罪や非行のない地域づくりについて感じたことを書くもので、毎年実施されています。平和大小学校6年生の谷平あゆみさんが、第61回社会を明るくする運動作文コンテストで、福岡保護観察所長賞を受賞しました。福岡保護観察所長賞は、最優秀賞に次ぐ優秀賞の一つで、県の応募総数8776点の中から選ばれました。谷平さんの作文テーマは、社会を明るくする運動、飲酒運転やいじめに焦点を当て、ルールを守ることへの大切さを綴っています。主な内容、相手の立場になって考えれば気持ちはつながる。最近、ニュースで飲酒運転のことをよく見ます。5年前、福岡県で飲酒運転の被害に遭った5人家族のうち3人の子供が亡くなってしまいました。5年前、私は7歳、1年生でした。その時はあまり深く考えていませんでした。でも私は6年生になりました。人が亡くなっているにもかかわらず、飲酒運転はなくなってはいないとニュースで知りました。私は気になって両親に飲酒運転のことを聞いてみると、飲酒運転はなくなるどころか減ってもいないんよ。福岡県はワースト2位。2位と言ってもワースト1位との差は1件だけなんよと教えてくれました。私はなぜ減っていないのだろうと思いました。すると母が、子供がルールを破ったら怒られるのと同じで、大人もルールを破ったら罰が与えられるんよ。運転するときは飲まない。飲んだら運転しない。これも法律で決まっているルールだから、破って飲酒運転をすれば罰が与えられるのは当たり前やん。だけど事故を起こさなければいいと思っとる人がいるから、飲酒運転は減らんのよと話してくれました。でも 事故が起きて人が亡くなった時には遅いと思います。また、事故を起こしてないからいいという考えも違うと思います。人が亡くなると、その人の家族はもちろん、事故を起こした人の家族も悲しみます。飲酒運転が亡くならない原因は、本人の考え方が関係しているのだと思います。また、車を運転するのに飲もうとする、飲んだのに運転をしようとするというルール違反を一緒にいた友達や家族などの周りの人が注意しないのも一つの原因だと思います。いじめもニュースでよく見ます。いじめは身近な犯罪です。ドラマなどでは、机に落書きをしたり、仲間外れにしたりしています。私の学校では喧嘩はありますが、そのようないじめはありません。ある日、私のクラスメートが友達から蹴られたと泣いて帰ったことがありました。その時はクラス全体の問題としてみんなで学級会を開いて話し合いました。それからはこのようなことはありませんでした。いじめをなくすには周りの人が勇気を出して悪いことはきちんと注意したり、みんなを思いやる気持ちを一人一人が持つことが大切だと思います。私の地域では朝と夕方、見守り隊の方やお母さん方、先生方が通学路に立ってくださいます。学校ではクリーンキャンペーンという登校するときにゴミを拾う取り組み、ハイタッチ運動という校門に立っている方と挨拶をしてハイタッチをする運動などがあります。これらの取り組みのおかげで私たち小学生が笑顔になったり、名前と顔を覚えていただき、学校以外のところでもお互いに声を掛けるようになりました。また、ゴミを拾うことで犯罪防止にもなっているのではないかと思います。これに協力してくださっている方々は、私たち小学生を思ってしてくれているのだと思います。このように相手の立場に立って考えれば、きっと相手の気持ちもわかるし、飲酒運転などのルール違反に対する考え方も変わると私は思います。だからもっと犯罪やいじめ、事故などが起こらないようにきちんとルールを守って生活していくべきだと思います。この作文のテーマについて考えてみて、相手を思いやる優しい心、ルールを守る厳しい心、注意し合う強い心、を磨いていきたいと私は思います。
平成24年、音楽町成人式。二十歳の門出に乾杯。音楽町成人式が1月9日に、音楽コミュニティセンターで行われました。今年の音楽町の新成人は、平成3年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた、205人。会場では、真新しいスーツや、艶やかな晴れ着に包まれた新成人たちが、友達らとの久々の再会に手を取り合って喜んでいました。式典では、新成人を代表して、丹後博之さんが、これまで育ててくれた父や母への感謝の気持ちと、新成人としての新たな決意を述べました。式典後の立食パーティーでは、小中学校の恩師と、卒業アルバムを眺めながら、懐かしい思い出話に花を咲かせていました。町のホットな話題をお届けします。チームの支えが実り、ベンチプレスで日本記録更新。11月20日、第40回福岡県、パワーリフティング選手権大会。太宰府市のアクティブジムで開催された福岡県パワーリフティング選手権大会で59キロ級に出場した田園南区の木田裕太さんがベンチプレスの日本新記録を樹立しました。パワーリフティング競技はベンチプレス、スクワット、デッドリフトの3種目の最大 居上重量の総計を競うスポーツ。木田さんは肩を痛めている中、大会への参加を決心。本番前のアップでは、20キロのシャフトを持つだけで、肩に違和感を感じていたそうですが、チームの支えもあり、137.5キロという記録を上げることができました。また、今大会の最優秀選手賞にも輝いています。さらに、同大会に出場した59キロ級の柴村龍之介さんと74キロ級の宇流哲郎さんも初出場ながら優勝を収めています。恩賀体育センターで活動しているサブスタンス X のメンバーは、次回の全日本ベンチプレス大会ではチーム一丸となり、記録の更新ができるよう日々精進していきたいです、と目標を掲げて練習に励んでいました。次は、九州の頂点へ。12月10日、九州ジュニアサッカー福岡県大会、宮若市西倉の丘総合運動公園で、九州ジュニアサッカー福岡県大会が開催され、藤島聖太くん、田園南区が所属する響きサッカースクールが優勝しました。ディフェンダーとして出場した藤島くんは、チームの守備に貢献。3月に沖縄で開催される九州大会の切符を手にしました。藤島くんは九州大会でも優勝したい。ディフェンダーとしての無失点を切り抜け、フォワードにスルーパスを送りチャンスを作りたいと目標を語ってくれました。初めての人権学習。1月20日、思いやり育む人権の集い。優しさや思いやりの心を育んでもらおうと、保育園や幼稚園で開かれている人権の集い。今年は恩賀川保育園が舞台になりました。園児たちは人権擁護委員さんの話を聞いたり、人権アニメを見たりして、友達と仲良くすることの大切さを考えました。最後に、アニメの中に出てきた人権啓発キャラクターの人権まもるくんとあゆみちゃんが登場。園児たちはまもるくんやあゆみちゃんと握手したり、触れ合ったりして楽しい時間を過ごしました。はつらつ健康ミニ辞典。健康づくりの第一歩。ニートを増やそう。糖尿病の予防や肥満解消のためには、食事療法と合わせて運動習慣を身につけておくことが大切です。とはいえ、運動不足の人が忙しくて運動する時間がないとよく口にするように、決まったスケジュールで運動を続けるのは容易とは言えません。まずは日常生活で少し余分に体を動かす回数を増やすことから始めてみてはいかがでしょうか。近年、ニートを増やせば糖尿病やメタボリックシンドロームを予防できるという研究結果が発表され話題になっています。ニートとは、ノンエクササイズアクティビティサーモジェネシス、非運動性活動熱産生の頭文字で、運動ではない日常の生活活動で消費されるエネルギーのことを言います。研究結果から、肥満気味の人は、痩せ気味の人より、1日に約 2.5 時間座っている時間が長く、歩行時間が少ない傾向であると分かりました。特別な運動をしていなくても、日常で体をよく動かし、ニートが増えると、基礎代謝量、安静時のエネルギー消費量も増える傾向があり、運動をしていない時でも、エネルギーを消費しやすい体を作ることができます。ニートを増やすコツは、あえて無駄な動きを加えること。日常生活や仕事の場面などで、こまめに体を動かすことが大切です。そのポイントは、座りながら行っていたことでも、 可能な限り立って行動するといったように、あえて一行動を加えて無駄な動きをすることです。立って行動するだけで動かない場合よりも 20% エネルギー消費量がアップすると言われています。一つの行動による消費エネルギー量は少なくても、1日、1週間、1ヶ月と続けていくことで大きな効果が期待できます。ニートを増やす行動ポイント。朝目覚めたら手足を思いっきり伸ばす。バスや電車の一駅分を歩く。車内では座らずに立つ。積極的に階段を使う。座っていても背筋を伸ばす。ペットと散歩する。立って体を動かしながらテレビを見る。寝る前にストレッチングをする。健康づくりの第一歩として、まずはニートを増やすことから始めてみませんか？問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより。やっぱり、綺麗なゴミステーションが気持ちいい。最近、ゴミステーションに関する苦情が増えています。違反ゴミが置きっぱなし、カラスがつついてゴミが散乱している。収集日以外の日にゴミ袋が出してある、などです。現在町内に約600箇所ほど設置されているステーションの苦情に、町だけで対応することが難しくなっています。ゴミステーションの利用方法を正しく理解して、周辺の美化に努めましょう。ゴミ出しは決められた日時に出しましょう。ゴミ出しは種類によって曜日が決まっています。また出す時間も原則午前7時から午前8時までです。その日に収集する量や車両の積算量によって午後になることもありますが、いつも午前10時ぐらいだからといって時間に遅れてしまうと回収できない場合があります。実際の収集時間に関係なく、決められた時間内に出しましょう。また、ゴミがそのまま放置されると、カラスなどに荒らされて散乱してしまう場合があります。ゴミステーションは利用する皆さんのものです。ゴミステーションの設置場所は、周辺で利用する皆さんで決めます。ステーションによっては、利用する人が当番制で掃除を行い、周辺の美化に努めています。きれいに保つためには、利用者の心がけが大切です。ゴミが散らかっている場合は、少しずつ整理しましょう。決められたゴミステーションに出しましょう。ゴミステーションは、量によって設置を決め、周辺の利用者が管理しています。通勤途中などで他のステーションへゴミを出すことは周辺の利用者に迷惑がかかりますのでやめましょう。問い合わせ、環境衛生係。
図書館だより、音楽町立図書館開館10周年。ホームページ、http://www.librari.onga.fukuoka.jp 絵本箱メンバー募集。図書館で行う絵本の読み聞かせ、月に1、2回と、音楽コミュニティセンターで行うブックスタート、2ヶ月に1回で、絵本の読み聞かせを手伝ってもらえるボランティアを募集しています。興味がある人は問い合わせてください。見学も可能です。集合時刻など打ち合わせのため、事前予約が必要。利用カードの登録について、対象、音楽町内に在住、在勤、在学の人、年齢は問いません。その他の人も利用できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。費用、無料。持ってくるもの、運転免許証、健康保険証など、 名前と現住所が確認できるもの。イベント情報、すべて無料。お話し会、対象、時、ところ。幼児から小学校低学年向け、毎週土曜日、午後2時30分から3時、お話の部屋。赤ちゃん向け、第3水曜日、午前11時から11時30分、キッズランド。赤ちゃん向けは0歳から2歳までの乳幼児と保護者が対象です。人気本ベスト5。1位、マスカレードホテル、東野圭吾著。2位、謎解きはディナーの後で、2、東川徳也著。3位、謎解きはディナーの後で、東川徳也著。4位、境遇、港かなえ著。5位、真夏の方程式、東野圭吾著。新着本案内、一般書、ジョン・マン、太陽編、山本一力著。初めて乗った船で遭難し、アメリカの捕鯨船に救助された万次郎。中浜万次郎こと、ジョン・マンの生涯を描いた第2弾。パリ・ボーボー、北森雄著。ドクトル・マンボー航海記時代のパリを舞台に、脳無の中に漂う記憶を描く、表題作など単行本に収録されていなかった短編2編。悪い子のいたずら、マリオ・バルガス、リュサ著。ペルー、ロンドン、マドリッド、東京、世界の大都市を舞台に、一人の男が一人の女に捧げた壮絶な愛の奇跡を描いた恋愛小説。あの川のほとりで、上下、ジョン・アービング著。愛と暴力と偶然に翻弄されながら、北米大陸を逃避行する料理人と息子の物語。代表作、ガープの世界に並ぶ反自伝的小説。児童書、迷子の迷子のゴンザレス、服部千春作。遊園地で迷子になった拓也。同じく迷子になった怪獣ゴンザレスと出会った拓也がゴンザレスのお母さんを探す読み物。誕生日おめでとう。マーガレット・ワイズ・ブラウン作、レナード・ワイスガードへ。森の中で1歳になった動物たちが贈り物をもらいました。それぞれ一番欲しかったものは何でしょう。短歌俳句、音楽短歌会演奏、天野玲子仙。顔上げて背筋伸ばせば見えてくる、皇帝ダリアもイチョウの紅葉も。顔上げて背筋伸ばせば見えてくる、皇帝ダリアもイチョウの紅葉も、関口きみ。菓子売り場に思い出したり父の顔、金平糖をかごに入れたり。菓子売り場に思い出したり父の顔、金平糖をかごに入れたり。松原恵子。遊ぶこと、目が開いたれば笑顔にて、手を振る姿に我もこたうる。遊ぶこと、目が開いたれば、笑顔にて、手を振る姿に我もこたうる。大場利美。恩賀俳優区会賞、池田幸俊選。あわ一つ、つぶやいてゆく勘の恋。あわ一つ、つぶやいてゆく勘の恋。足賀恵子。茶の花や、いよいよ降りし、車井戸。茶の花や、いよいよ降りし、車井戸。渡辺貢。バス停の ベンチを濡らすしぐれかな。バス停のベンチを濡らすしぐれかな。服部美穂子。恩賀青葉区会長、岸原清幸仙。新館の絹ずれの音初詣。新館の絹ずれの音八詣、初詣。幾野弥横。名刹の長き参道祝記密。名刹の長き参道祝記密。室井貴美子。全囲む家族を二人塗装を組む。全囲む家族は二人塗装を組む。きなり恵子。ハッピーバースデー。白石かんたちゃん。今子が。平成23年1月13日生まれ。かんた、1歳おめでとう。お姉ちゃんに負けずに、たくましく育ってね。上慶ここみちゃん。宮廷。平成21年1月24日生まれ。甘えん坊で、泣き虫なここみ。マイペースなここみ、笑顔がかわいいここみ。そんなここみが、パパもママも、ナナちゃんも大好きだよ。大森俊ちゃん、今子が、平成23年2月1日生まれ。声が大きくて、よく笑って、よく食べて、よく寝る俊。元気いっぱいに育ってね。河野葵ちゃん、田園北、平成21年2月1日生まれ。妹だった葵も、弟ができてお姉ちゃんになりました。みんな仲良く元気に育ってね。土屋雄大ちゃん、尾崎、平成23年2月4日生まれ。ゆうくん、1歳の誕生日おめでとう。かわいい笑顔が大好きよ。お父ちゃんお母ちゃんより。逸話かのんちゃん、今子が。平成23年2月7日生まれ。かのん、1歳のお誕生日おめでとう。その笑顔で、これからもパパやママたちを癒してね。足立慶吾ちゃん、広渡り。平成21年2月14日生まれ。3歳の誕生日おめでとう。笑顔いっぱい元気に成長していってね。これからもたくさんお出かけしようね。吉田隼人ちゃん、ベフ、平成22年2月23日生まれ。隼人おめでとう。2歳の思い出もたくさん作ろうね。大好きだよ。パパ、ママ、葵。国際交流事業。子供たちによる民族舞踊をご覧ください。恩賀町国際交流協会では、2月18日から日朝日韓子供サミットを行います。恩賀町内の各小学校と北九州朝鮮初級学校の子供たちが、1泊2日の宿泊研修を通して交流を深めるもので、今回で8回目になります。初級学校の民族舞踊などを鑑賞する文化交流事業を2月19日に行います。鑑賞は誰でもできますので気軽にご来館ください。時、2月19日日曜日午後1時頃から30分程度。ところ、ふれあいの里センター。費用、舞踊鑑賞のみは無料。恩賀町ふれあいの里の施設を利用する場合は、別途利用料が必要です。問い合わせ、スポーツ文化係、日朝日韓子どもサミット実行委員会事務局、電話 093-293-1355。明るい暮らしのために、消費生活の豆知識、皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。問い、 近所で工事をしているという業者が来訪し、屋根瓦がずれていると言われ、工事の契約を勧められた。契約しても大丈夫だろうか。答え、訪問販売業者による点検商法と思われます。屋根瓦の修理費用自体は少額でも、その後次々と高額な工事を進められるかもしれません。すぐに契約せず、他の業者から見積もりを取ったり、業者の評判を聞いたりするなどして、慎重に検討しましょう。相談問い合わせ、消費生活相談窓口、まちづくり課内、午前9時から午後4時30分、土日祝日を除く。電話 093-293-1234。これで広報音画を終わります。編集発行、音画町役場まちづくり課、電話 093-293-1234。今回は広報音画のほかに、音画議会だより2月号が織り込まれています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、音画町議会事務局、電話 093-293-1235。 今回の音訳は、ゆいの会、原田由紀子、浜島康子、岩下俊嗣、加藤信子、谷口玲子でした。